それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は神奈川の子ども子育て支援がテーマということなんですが、知事7月に子ども真ん中応援サポーターというのに就任されたそうですが、これはどのようなものなんでしょうか。
これですね、子ども真ん中応援サポーターというのはですね、はい、これ今年4月に発足した子ども家庭庁ですね、はい、国の方のね、はい、これで子どもたちのために何かもっと良いことができないかなって常に考えてですね、はい、子どもたちが健やかで、まあ、幸せに成長できるような社会の実現に向けて、まあ、子ども真ん中宣言といったものをですね、提唱をしたわけですね、はい、そしてじゃあ神奈川県も、まあ、その趣旨に賛同したわけですからね、じゃあ、私知事と神奈川県庁が子ども真ん中応援サポーターに今就任したということだったんですね、
はい、
まあ、この子ども家庭庁という国でできたのは今年の4月だったんですけども、はい、神奈川県はこれに先立ってですね、もう5年前から福祉子ども未来局っていうのを作ってたんですね、はい、だからまあそういった子どもっていう政策をですね、やっぱり重点的にやっていくぞっていう姿勢はもう前からやってたんで、
やってたんですね、
はい、ちょうどだからこの子ども真ん中宣言というのはまさにその通りだということでですね、
はい、
これに賛同したということなんですね、
はい、
そしてサポーター就任にあたってですね、子育て不安解消宣言といったものを、ね、うん、はい、発信をしたんですね、はい、まあ、これに基づいて今後様々なねアクションを実施していきたいと思っていますね。
子育て不安解消宣言、すごく心強い感じがしますけれども、うん、この内容についてもう少し詳しく教えていただけますか。
このね、不安解消という言葉にこだわってるんですよ、はい、つまりね、よく言葉としてね、安心っていう言葉あるじゃないですか、
はい、
安心して子供を産み育てられるっていうこと、まあ、それは当然大事なことなんだけども、ね、はい、安心してって言ったら何すればいいの、なんかピンとこないじゃないですか、ぼわっとしてるんじゃないですか。
そうですね。
そうじゃなくて、僕が見てるのは不安を皆さん持ってる。
はい。
で、例えばその少子化の流れにね、歯止めがかからないのはなぜかって言ったらですね、皆さんそれぞれ子供を産む、育てることに対し、いろんな不安を持ってらっしゃる。
はい。
ね、
はい、
今もう本当核家族進んでるから、前だったらコミュニティ全体でこう、なんだかみんなで見てたっていう感じあるんだけども、はい、今ポツンと孤立してるから、産んで育てるっていう時に、大丈夫かなって不安があるでしょ。それと、まあ、経済的な不安もありますよね。はい、それと、特に、まあ、女性の場合多いんですけども、要するにキャリアとの両立がうまくできるのかっていうね、うん、はい、それぞれ不安があると、その不安を解消するということ、これが大事なんだということですよね。
はい、具体的にはどんなアクションをされているんですか？
例えばですね、
はい、
手ぶらで保育の推進と。
手ぶらで保育。
はい。これ、わかんない人は何のこと言うかさっぱりわからないと思いますけどね。これ実はですね、県庁職員の子育て世帯のメンバーとですね、私がずっとこのガチトークってやってきたんですね、
はい。はい。
その中でいろんなアイデア出てきました。具体的なアイデアできた。これが面白かったのはね、はい、保育所に行くときにですね、その今だったらどうなるかって言ったら、紙おむつをですね、持っていくんですね、お母さんが。
あ、そうですね。うん、はい。はい。
で、預けてて帰るときに、その汚れたおむつを持って帰るんですね。はい、そうすると、まあ、荷物多くなるだけじゃなくて、特に帰り、
はい、
汚れた紙おむつを持って帰るっていうこと、うん、はい、そうすると、じゃ途中買い物によるっていうのもなんか抵抗感があるとかですね。そうですね。だからこの紙おむつをいちいちその持って行って持って帰るってことがなければ、はい、手ぶらで行ければ、はい、すごくそのなんていうか精神的なね、この負担がなくなるという、はい、そういう話があったんで、
はい、
じゃあ、それやってみましょうと。だからその乳幼児の使用済み紙おむつを、まあ保育所等が処分するためにですね、はい、まあお金かかりますよね。
はい、
その必要な経費等を、費用等を市町村に対して補助すると。まあこういう事業ですね。
はい。
それと子育てパーソナルサポート事業というのがあるんですけどもね、はい、これコロナの時ですね、この番組でも何か言ったと思うんですけども、 LINE コロナパーソナルサポート、
はい、
そういった我々アプリを開発した、これがですね、コロナに苦しむ方一人一人につながってですね、その非常に皆さんの不安を解消するために役に立った、
はい、
これをですね、子育て用に変えようと今してるんですね、
はい、
で LINE 子育てパーソナルサポートといったもののアプリをですね、
はいはい、
開発をしようとしているわけですね。そうすると、まあ、いろんなこう不安があった時に、はい、子育てにおける不安ですね、はい、であなたはこんなふうにした方がいいですよってアドバイスが来るっていうこと、うん、
はい、
例えばこれのねすごく大きなパワーはね、LINE コロナパーソナルサポートの時に経験してね、あ、この機能はすごいなと思ったのはですね、アンケート、
アンケート
これすごいんですよ。
を取ることができる。
そう。こういうことで皆さんどうですかって送ったらですね、はい、何十万人でする方がバッと答えてくれるんですよ。あ、そうすると皆さんのニーズはここにあるんだなってすぐに把握できてね、はい、それをアクションにつなげていけるということがあるのでね、そんなことにも使っていきたいなと思って、今、このアプリをね、開発、最終段階に今来てますけどね。
おー、やっぱ LINE でできるというのは手軽でいいですよね。
手軽でいいですよ。皆さんもうな、うん、結構馴染んでらっしゃる方、はい、多いでしょ、はい、これでいきますからね。
はい、
それとですね、はい、男性育児休業取得促進事業ということなんですね。
はい、
これ、男性の従業員にね、育児休業、これをですね、どんどんもう進めていこうということで、
はい、
まあ、そういうことを取得させた県内中小企業に対してですね、まあ、奨励金を交付するという、こういう事業なんですね。
はい、
まあ、10日以上30日未満だったらば20万円をその会社にお渡ししますよ、はい。30日以上だったら50万円をですね、これはあのお渡ししますよ。
はい、
まあ、こういう事業ですね。だからこの男性が育児にどんどんどんどん参加するとですね、これやっぱり今子育てしやすい環境になってきますからね。はい、その子育てに対する不安を解消するためにも非常に大きな力になると思いますね。
はい、
それと、このね、県営住宅における子育て世帯支援というものがあるんですね。
はい、
これあの、まあ、住居に困窮する方にですね、安心して子育てを行える環境を提供するためにですね、県営住宅の子育て世代向け住宅の募集枠、
はい、
これをね、拡充します。
はい。
それと同時にですね、あの、空き住戸ね、これをうまく活用してですね、はい、あの、子供の居場所づくりなんかを行っている NPO 法人なんかがあるんですけども、はいはい、その活動場所に提供する。で、そこで例えば、もう自由にやってください、使ってくださいっていう。
はい。
で、子供図書館にしたりで、子供食堂にしたりね。
あ、いいですね。
学習室にしたりとかね。はい。まあ、そういう形で使ってくださいということ。こういったものに対してですね、積極的に支援をしていこうと。まあ、こういう事業をやってるということなんですね。
4つ、今、ざっとご紹介いただきましたけれども、非常に幅広い分野にわたって取り組まれるんですね。
それぞれがやっぱり具体的で、わかりやすいでしょ。
はい、わかりやすいです。
そう。こういうのを進めることによって、うん、はい、お一人お一人の子育てに対する不安を取り除いていくということをチャレンジしようと思っています。
はい。さあ、それでは後半に行く前に、知事、一曲音楽リクエストをお願いしたいんですが。
はい。これあの、この間9月にあったベトナムフェスタでですね、はい、新しくアンバサダーを務めてくださったね、川島愛さんの曲をいきたいと思いますね。
はい。
川島愛さんのね、見えない翼。
黒岩知事と私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。知事、後半も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、子供真ん中応援サポーターとしての具体的な4つのアクションの他にも、不安解消を図る、うん、あるものが完成したそうですが、あるものとは知事。
今ね、桃さんのね、手元にあるでしょ、
はい、
神奈川、リトルベビーハンドブックというもんなんですね。
はい。はい、ちょっと小さめの手帳がありますが。
リトルベビーってなんだっていうとですね、はい、もう生まれた時の体重がね、出生体重が、1500グラム未満で生まれたお子さんなんですね。
はい。
それでですね、あの、この方々のための、あの、要するにその母子手帳ですね、うんうん、それを今度作ったということなんですね。
それは一般的な母子手帳とはまた別なんですよね。
そうなんですよ、はい、あのね、2021年の10月にね、はい、こういった小さく生まれた子どもたちと家族のための交流サークル、神奈川リトルベビーサークルペナっていうね、はい、グループがあってですね、はい、その方々とお目にかかってお話をしたんですね、
はい、
まあ、その時に、まあ、これは県議会でも取り上げられたんですけどね、実はそのお母さんたちのね、はい、訴えがありました、
はい、
従来型のその母子手帳だとですね、はいはい、こんなに小さく生まれた赤ちゃんは最初、うん、書く欄がないんだ。あ、
なるほど。
ほう、で書く欄がない、
はい、
でそれがね、そのすごくそのお母さんたちの気持ちに対してね、うん、はい、きつらい思いをすると、
はい、
だからその部分をその小さく生まれた時からでもちゃんと書けるような母子手帳を作ってほしいという、うん、そういう話がありました、
はい、はい。今私の手元に、うん、あの通常の一般の母子健康手帳があるんですが、
はい、
その生まれた時の体重身長を書く、うん、グラフの欄を見るとやはり体重は2キロからですもんね。
2000グラムからですよね、うん、
2000グラムから、
うんうんうん、そう。だ実は私のね、はい、初孫もですね、はい、あの1000グラムで生まれたんですよ。
リトルベビー。
そう。まさにリトルベビーですよね。はい、その時どうなるかというと、その、要するに、すぐに退院できないわけですね。
はい。
お母さんを先退院しちゃうわけ だけども、うん、子供はずっとその NICU にこういるわけですよね。はいはい、そうするとそれで、ただでさえそこで離れてるということ、うん、せっかく子供生まれて、すぐに抱きしめたいと思ってても抱きしめられないでしょ。はいはい、それ非常に辛い思いをしてますよね。そういう話は、うちの家族の中でも聞いてましたけども、でも、そこのその、母子手帳にそういう欄がないということまでは僕も知らなかったですよね。はい、それなら作ろうよということになってですね、はい、実は1年かけてですね、はい、お母さんたちと一緒になってね、作り上げたんですよ。
すごく素敵なこの手帳ですけれども、うん、この冊子はどこでもらえるんですか？
これはですね、はい、県内の NICU のある医療機関。
はい、
それとですね、市町村の母子保健の所管部署。
はい。
これでですね、その対象者に配布をするんですね。
はい。
また、県のホームページからもですね、このダウンロードすることも、まあ、できるんですね。うん。まあ、対象はですね、1500グラム未満で生まれた方なんですけどもね。
はい。
でも、1500グラム以上でもですね、2500グラム未満のお子さんのお持ちの方でもですね、はい、まあ、ご家族が希望される場合にはお渡しをしています。
はい。これで、お子さんとそのご家族の皆さんの笑顔も増えるでしょうし、やはりそういった気遣いというか、もう当たり前であってほしいんですけどね、本当はこの、1500以下の数字が書けるという、
そうい
ったことなども含めて。
でもね、本当ね、私もね、生々しく覚えてるけどね、1000グラムで生まれたばっかりの時にね、はい、NICU に行きましたよ。そしたら保育器に入ってるのね、うん、そこにね、はい、こう指を入れてみたの、はい、人差し指を、
はい、
そしたらね、ちっちゃい手でね、キューって掴むんですよ、
はい、
キューって生きようとしてんだなっていうね、うん、
はい、
その思いがすごく伝わってきてね、はい、頑張れよっていう感じになったっていうね、そういう思いがすごくあってね、うん、
はい、
でもやっぱり今の医療はすごく発達してますからね、まあ、1000グラムで生まれたうちの孫でもね、はい、もうとっても今元気に育っていますよね、うん。ですからね、そういう、一緒になって子育てをやっぱみんなで支えていくっていうね、はい、流れを作るためにはね、まあ、一つのね、きっかけになるというふうには、そうですね、思いますね。
はい。さあ、そして、その後のお子さんのお話なんですが、うん、次の世代を担う子供、まあ、お子さん、あとは若者の皆さんの声を聞く取り組みというのも始まっていると伺ったんですが。
そうですね。子供基本法というのができたんですけどね。はい、これはね、子供自身の声を行政に反映させるというふうにね、定められているんですよ。
はい。
で、県ではね、この、まあ、規定に基づいてですね、まあ、多様な子供たちの声を聞く機会を作るためのですね、はい、プロジェクトとしましてね、子供目線会議、言ったものをね、はい、実施することにしたんですね。
はい、
で、これはですね、子供若者が集まるイベントと連携して開催したりですね、
はい、
グループ、クラス、学校単位、こんな参加もね、受け付けているんですね。はい、で、社会課題についてね、子供たち同士で話し合ってもらう。で、その結果を意見として県に伝えてもらう。
はい、おー、はい。
そう。
まさに子供目線。
まさに子供目線ですよ。はい、でね、必要に応じて、まあ、県からオリエンテーションも行うんですけどね。はい、9月から今参加者を募集しておりましてね、はい、応募締め切りは12月の28日になっています、
はい、
県のホームページからね、専用フォームで申し込めるようになってますのでね、
はい、
振って応募していただいて、若い皆さんの意見をね、伝えてほしいと思いますね。
いいですね、子供目線会議、
いいでしょう。
はい、
ね、すでに始まってるのも実はあってですね、
はい、
県の高校、県内の高校でですね、高校生自らが少子化対策について考えると、
はい、
こういう会議が行われて、県の担当職員が一緒に行ってですね、
はい、
そこでいろいろ話をしながら、子どもたち同士でいろんなこう、じゃあどうすれば、こういうその少子化対策になるんだみたいなことをね、はいはい、議論してて、その内容をね、ちょっと私聞きましたけどね、
どんなことをお話しされてるんでしょうか。
もうね、
はい、高校生の皆さんは
高校1年生だけどね、
はい、
びっくりしましたね。そのなんていうか、レベルの高さというか、はい、例えば女性のキャリアサポートと、ね、
はい、
女性がその働いて、それで入社してしばらくはいきなり、まあ、子供を産んで育てるってなった時に、はい、その将来のキャリアに影響するんじゃないかみたいな、こういったことをなんとかやっぱりすべきじゃないかみたいなことをですね、高校生によくそこまで考えられるよなっていうこと自体でもうびっくりですけど、でもまあ本当になんか本質的なところをズバッとついてくるようなね、はい、意見が出てきましたからね、
子供同士だからというのもいいかもしれないですね。若者同士だから
すごいすごい、
ズバッとした意見も出てくるのかもしれないですが、
やっぱりこういうので自分の将来ってどんな姿なんのかなっていうことをみんなが想像しながら語り合うっていう、はい、 これもやっぱり非常にね、重大な、重要な機会だと思いますよね。
これからどんな意見が寄せられてくるのか、楽しみですね。
楽しみですよ、本当にね。
はい。さあ、そして、知事が県民の皆様と直接意見交換を行う対話の広場。
はい。
ですが、これも対面式で行われると伺いました。
ね、まあコロナの影響でですね、これ県民との対話の広場ってオンライン版でしばらくやってたんですけどね。はい、やっぱり、それもオンライン版もいいんですけど、やっぱり生で ね、直接お目にかかってという、これやっぱりやろうということでですね、はい、地域版をどんどんこれから開催していきます。10月23日月曜日はね、
はい、
茅ヶ崎市コミュニティホールでね、湘南会場。はい、これを皮切りにですね、各地で開催してまいります。
はい。
ちなみに、商談会場のテーマは、子育てのしやすいコミュニティ作りを目指して、はい、ということでありましてね。
はい。
詳細はホームページで確認していただきたいと思います。
はい。それでは、知事、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。神奈川もですね、この子供を産むなら神奈川、育てるなら神奈川、これを目指してね、しっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、皆さん一緒に頑張りましょう。
はい。知事、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。